神は人の心の中に縁を思う思いを与えられた。私たちは神の形に似せて作られたと言いますけども、私たち人間だけが神様を思う心が与えられる、イメージする心が与えられるんですね。生まれていたばかりの赤ちゃんはまだ何も分かりませんけども、ただ目の前、目も見えないんですが、お母さんの乳房がそこにあるという意識がどうも植え付けられているようですね。ですから盛んにお腹をすくと、こう口をもごもごさせるんです。子供が小さい時にこの長男でちょっと遊んでみたことがあるんですけど、指をここにちょっとこう置いてやると、すぐそこを目当ててパッと加えてですね、チュチュチュチュチュチュするんですね。そこにお母さんの乳房がある、もう信じ込んでるんです。本能としてそれが分かって、私の心の中に神様を、私の作り主を求める心が植え付けられている、そういうことですね。ある人は人間の歴史の中に神様の働き、見てを見ることができます。有名なことでありますが、英語でヒストリーと歴史を言いますが、そのヒストリーの最初の H をですね、大盛りにして、これ2つに割りますと、His story、彼の物語、神様の物語。歴史の中に神様が働いてある。神様のご支配であるという、そういう見方ができると言われますね。天を仰げば、この宇宙世界を作られた神がおられるという声を聞き、そういう声が聞こえてくるわけじゃないんですけど、まさにそういう声を、声なき声を私たちは聞くことができる。反対に人間の心の中を覗き込むならば、正しい生活をせよという神の声が聞こえる、これは良心の声になりましょう。こういうことを言ったのはイマヌエル・カントという哲学者なんですね。皆さんはヘレン・ケラーという人をご存知でしょう。三十分の聖人だと言われますけれども、この方はですね、ヘレン・ケラーはどう育てられたかという本があるわけでありまして、裁判の先生が本当に育てた、まあ、言い方ちょっと怖いですけど、マジですけど、傑作だと、教育の成果だと言われる見方もあるんですけども、裁判先生は、この見えない、聞こえない、語れないという、この症状ですね、もう最初はもう獣のようにですね、もう、荒れ狂っていたこの症状をですね、抱きしめながらですね、この症状を何としてもですね、この一人前のと申しましょうか、優れたこの人間にしたいと願ったようでありますね。そして唇ですか、で展示を教えてですね、どういう教え方、物を教え出しますかと言いますと、手で触らせます、感覚が残りますから。で、物で手で触ったものに対して、あるいは匂いでこのかざしたものに対して、それをその名前を教えていくというですね、展示を教えていくという、そういうことでですね、この知識が蓄積されていったようですね。ヘレンがこのやがてですね、この大きくなっていった時にですね、新居を迎える手前だったと思いますけども、サリマン先生はこの少女に最大のお方をですね、ある方をお知らせしなきゃいけないと、こうここに固く決心します。フィリップ・ブルックスという有名な牧師を迎えましてですね、そしてですね、神様についてですね、語ったそうですよ。教えてもらったそうです、聖書の中からね。そうするとヘレンはね、その神様についてのブルック先生からの教えを聞いたときに、どうですか、神様わかりますかと、こう、ブルック先生が問いますと、なんて返事したと思いますか。先生、そのお方については、すでに私は分かっていました。ただそのお方のお名前を知らなかっただけです。そしてイエス様を心から信じたわけです、ね、私はこの話を聞いて感動いたしました。人よりも本当に感覚の優れたこの一人の少女が、いろんなものを触れて、その名前を知られて、そしてそれを覚えていきながら、その背後にですね、すべてのものを作り、楽しみ、地域、祝福して、私たちを養ってください、神様の存在をすでに知っていたということですよ。 神様は神様の創造された世界、自然界を通して私たちに神様のことを教えてください。これは難しいかと、神様の一般啓示と申します。秘められた世界を神様が目を開いて明らかにしてください。これは啓示であります。しかしながらですね、神様の創造されたその世界をですね、見つめるだけでは、ああ神様いらっしゃるなと感じるんですけども、それ以上のことはよくわからないということなんですね。ですから神様はさらに神様がよくわかるように、私たち人間に何を与えられたかというと、それは聖書を与えられたんですね。神様は人類に歴史の中で神の言葉、聖書を与えられた。自然界が神の一般啓示と言われるに対して、この聖書というのは神様の特別な啓示です。特別に与えられたものであります。私たちは聖書の中に、聖書のことを読むことにおいて、調べることにおいて、神様とはどういう方であるかということをさらに詳しくよく知ることができるんですね。神様の御心は何であるか、神様は私たちに何を与えられ、何を望んでおられ、また私たちがどう生きるように導こうとしていらっしゃるか、これ全部ですね、歴史の中で人類に与えられた神の言葉であるこの聖書を通してですね、神様は私たちに語っていてくださるんですね。ですからどうぞ聖書を読んでいただきたい。分からないと思う、それから忍耐するかもしれませんけども、手がないなというところがありますけどですね、自分っかりでですね、本当に、なかなかですね、読みついてるの難しいんですけども、休みでいいですから、どうぞ聖書を心を開いて読んでいただきたいと思うんですね。聖書は私たちに語り継いでいるんです。その語り方を聞いていただきたいと思いますね。もう一つ、自然界を通して、あるいは神の言葉を通して、聖書を通して、そして実はですね、最高の神様の特別啓示は一体何か、それがイエス・キリスト様のことなんですね。イエス・キリストを神様が私たちに、神がはっきりとどんな方なのかということが分かるように、私たちにイエス様を使わせてくださったんですね。歴史の中にたった一度限りなんですけども、神が人となって現れてくださった、この世界中で用いられている聖歴というのは、この方の誕生から数えられているわけでありますね。この方の誕生を紀元、この区切りとして歴史は紀元前紀元後に分けられている。イエス・キリストというお方の存在、それはまさに神がこの世界に人となって来てくださったと聖書は明かしております。神様を見せてほしいとなりました。今日の多くの人たちの心の叫びじゃないですか。神がいるなら神様を見せてほしい。神がいるならどうぞそのお姿をどうぞ見せてください。まあ私たちはいろんな人生のさまざまな出来事を通してですね、本当に神を呪ったり、この否定したり、また反対に賛美したり、いろいろでありますけれども、どうしてこんなことが起こるんですか。神様いらっしゃるなら神様を見せてください。まあ、そういうね、叫びというものをね、人間は、また私たちは持っている。それに対して神様は、歴史の中にたった一回限りにおいてですね、神様を、目に見える神様を使わせてさった。それが人となって現れてさったところも、神イエス・キリストでありますね。イエス様はですね、なんと私を見た者は父を見たんだと、こういう言い方をなさっている。父ってのは神様のことなんです。父なる神様のことなんです。もっと言うなら、父と父なる神と私は一体だ、こういう言い方をされた。唯一なる神のみを天地に作り、唯一なる神のみを神とするという、それ以外の神を神としないという徹底した十回と申しますが、ユダ人たちは旧聖書の教えをですね、叩き込まれて育ってきた、この民族でありますけれども、民を神様にするというのは日本人は得意がありますよ。そうじゃなくて、ユダ人は絶対そういうことはしない、そういうふうに教えられてきた、訓練されてきた。ところがイエス様の弟子たちがまさにイエス様を見てですね、あなたこそ生ける神の子キリストです、 あなたは救い主です、生ける神様ですという告白をして、これは驚くべきです。